ひばりクラブご覧の皆様、また落語圏の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、私としては珍しく長く続いておりますが、コレステロールの4回目ですね。まあ今日は本当にこのコレステロールのことで、まあ重要なことをですね、一番重要なこと、悪玉コレステロール、善玉コレステロールっていうのがですね、どこのメディアだか誰だか知らないんですけども、昔どうも言ったらしいんですよ。私がこれをいろいろ人に聞いたらですね、NHK だと言ってましたけど、確証ありませんので、一回このブログでですね、もしも NHK であれば、NHK で修正してくださいと。それから NHK が言ったんじゃなくてもね、やっぱり一般的に非常にこう、よく使われてますし、またこれで誤解されて随分ね、病人も出したでしょうから、やはりこれはね、修正しておいた方がいいと。もしくは、血管関係の医学系の学会でもいいですね。まあ、とにかく職業的にというか専門的に関係ある人が、悪玉コレステロールとか善玉コレステロールって呼び方やめましょうと。まあ、いうふうにどっかで言ってくれないとですね、まあ、これ以上やっぱり被害者っていうか患者さん出すとかわいそうですよね。で、この悪玉コレステロール、善玉コレステロールっていうのは、どういうことを言ったかっていうとですね、コレステロールって2種類、まあ大きく言って2種類あるんですね。一つは本当に必要なコレステロール。必須コレステロールですね。まあ普通に言ったら必須コレステロール。それから必須なもんですからね。それからまた合成するの結構大変なもんですから、体内に目的地まで行けなかったコレステロール、必須コレステロールですね。回収しまして、それでもう一回肝臓で作り直そうという持ち帰りをやるコレステロールと2種類あるわけですね。まあこれは、コレステロールがどうしても必要だってことと、人体にですね。人体に必要なコレステロールは悪玉、言い方間違ってますけど、悪玉コレステロール法なんですよ。善玉コレステロールが必要なんじゃないんですね。悪玉コレステロールが必要なんですね。で、まあこれ、今言ったように悪玉コレステロールが必要なんで、これを体内に送ろうとすると、途中でぼやぼやしてるコレステロールがいて、目的地まで到達しないと。これもったいないからって回収するのが善玉コレステロールですね。だからまあ善玉回収する方はいいことしてるからつって、善玉と言ってもいいかもしれませんけどね。僕は良くないと思いますけど、必要な必須コレステロールをですね、悪玉コレステロールって言い方はね、それはやっぱり医学的にも学問的にも科学的にも、すべてにおいて間違ってますよ。しかし、これは最近ではね、悪玉善玉と言った方が分かりやすいっていう人がいるんですよ。これは私、科学者としての私としては絶対ダメなんです。絶対ダメです、それは。分かりやすいから嘘ついていいっていうのはダメなんですよ。しょっちゅうありますよ。世の中にはね、そういうトリックみたいなのありますよ。だけども、それはまあ、通常の悪徳ビジネスとかね、政治の社会とか、そういう嘘がかなり多いところでは、そういう言い方もありますけどね。これ医療とかね、科学とか学問とかいう分野ですから、これやっぱり誠意があって、ちゃんとしなきゃいけないんですよね。で、必須コレステロールをなんで悪玉と言ったかってのは、これには理由がありましてね。必須コレステロールというのは、まあ、何回もこのコレステロールのところで言ってますけど、これは油なんですよね、基本的には。人体は、細胞膜にも油がいるし、頭の絶縁にも油がいるし、またいろんなものを合成するときに、人体に必要ないろんなね、ステロイドとかいろんなものね、あらゆるものに油が使われるんですね。だから脂肪っていうのがゼロでいいってわけじゃないんですよね。だからそれをですね、ある場合には脂肪分が体に悪い場合もあるんですよ。例えばまあ、不要な脂肪が多すぎてね、例えばお腹に溜まっちゃうとか、そういうことがまああるわけですね。そういう場合は、それが悪玉じゃないけど、過剰に存在する場合とか、それからもともとコレステロールがいては悪い血管の中にコレステロールが滞留してるとか、そういう場合はですね、コレステロール自身が悪玉じゃないんですけど、その血管内には、滞留してたら血管が細くなっちゃうからやめてくださいね、ということはあるってことなんですよ。それで、コレステロールが血管の、まあ、劣化に原因してると。まあ、これはそうなんですね。だから、 コレステロールで血管のところウロウロウロウロしているコレステロールはいけないと。これもそうなんです。だからつってね、必須コレステロールを、絶対必要なコレステロールをですね、悪玉コレステロールということはもう、早く見た方がいいですね。血管学会でまだ使ってれば、血管関係の学会でまだ使ってれば、早急にやっぱり声明を出し、厚生労働省も声明出し、私たちは医療というのは非常に真面目で大切なことですから、やっぱり正しい用語を使いましょうと。それで悪玉コレステロール、善玉コレステロールっていうのは本当に NHK の記者が作り出したものだという噂が本当であれば、NHK はやっぱり訂正をした方がいいと思います。いいと思うっていうか絶対しなければいけませんね。それからもう一つ、非常に今日言いたいことのもう一つはですね、それはコレステロールのことはもう簡単ですから、悪玉善玉必須コレステロールを悪玉というなんていうね、そんなことをやってはいけないっていうことが一つ。まあだから、必須コレステロールを悪玉コレステロールと言ったことによって、例えばね、認知症なんかが増えたかもしれないですよ。これやっぱり医療関係者で研究する若い人が調べてほしいんですね。つまり、悪玉コレステロールとかコレステロールを減らそうとか、それからこのくらいがコレステロールの値としていいっていうのは全く根拠ないんですよ。200っていうの全く根拠ないんです。全く根拠ない数字を、つまり血管のことだけ考えて、それも特殊なことを考えて、そして血管に滞留している必須コレステロールはいいのか悪いのか。いいとか悪いっていうのはもともとあれじゃないんですけど、まあ、それは少し注意しなきゃいけませんねっていうことですからね。で、もちろんコレステロールが減れば、頭はボケてきますよ。だって脳神経細胞の絶縁に使えなくなっちゃうから。それから細胞膜もうまくできないかもしれません。それからコレステロールを原料として作るようないろんな体内の代謝物質。まあこういったやつも減りますからね。あらゆる悪さが起こると思うんですよ。大体ね、人間がどうしても必要なものを、肝臓で 80% も作ってるものを、なんで悪玉なんていう名前つけるんですか。よっぽどたちの悪い人ですね。もう自分のつけた名前が世の中に、世の中っていうかね、一定のその血管とかそういうことの一部の人に、受けるからつって使うっていうのはね、なんていうか私本当にそういう人がいるっていうことが残念ですね。それからもう一つはですね、もう少し哲学的で本質的な話はですね、人間の体の中にあるもので、悪玉とか善玉っていうのはあるのかってことです。特に長期的に存在するもんですね。このコレステロールみたいに、どうしても人体に必要だから、外から 20%、食品で 20%、それから自分の体内で 80% を合成しなければならない。合成してるのは善玉コレステロールですよ、主にはね。それが悪玉だってことは、人体というもの、生物というものはですね、長きにわたったら自分に必要なものを体内に残し、自分に不要なものを体外に出す。というのが通常の活動です。例えば最近よく免疫とかね、そういうの言われますよ。免疫だったら自己を自分の体内に存在させて、非自己を自分じゃないものですね、自分じゃないものを排斥する、これが免疫ですなんて立派な先生がいっぱい言ってますよ。これに武田間違ってますよなんて人いないでしょうね。じゃあこの悪玉コレステロールってね、悪玉なのになんで体外に掘り出さないんですか。長い歴史があるのに。だんだんだんだんそういうのを排斥していくの生物じゃないですか。だから僕、悪玉コレステロールなんていう人は、もう生物学知らないなと、こう思いますね。それね、大体生物、自分の体の中にあるものを善悪という名前でね、特に悪玉コレステロールが主たる働きして、我々感謝しなきゃいけないのに、感謝するやつを悪玉ってつけるっていうのはもう、本当にね、ひどいもんですね。しかも、この頃、悪玉コレステロールに悪乗りしてね、腸内細菌、悪玉な腸内細菌と、善玉の腸内細菌がいるなんて言ってるんですよ。これそのうちね、ヒトラーみたいになりますよ。ヒトラーはまあそういうこと言ったわけですね。民族で、あれは悪玉の民族だとかね、善玉の民族だとか。そういうのをこうやり出すとね、本当に排斥なっちゃうんですよ。まあそういうことなんですよね。ですから、やんない方がいいんですよ。で、悪玉腸内細菌、善玉腸内細菌っていうのが最近出てきたんですよ。で、私が いや、このね、なんか、発酵食品は、腸内の善玉、腸内細菌を増やすことができますなんつってね、商売に使ってる人いるんですよ。いや、あなたは腸内細菌の悪玉とか善玉っていないじゃないかもしれませんよ。しかし、腸内細菌っていうのは、人間に必要だから存在するんですね。人間の細胞は36兆個もしくは60兆個。それに対して約100兆個の腸内細菌だとかいろんなものがあって、それが全体として人間の健康寿命を維持してるわけですから。だから、悪玉の腸内細菌なんてないわけですよ。ただ腸内細菌は人体よりかは少し基準が緩いんですね。例えば、わかめとか、浅草海苔、生海苔なんかをですね、分解できるのは日本民族と朝鮮の南部の一部にあるんですね。これは僕がこのブログにもあれしてましたけども、大体時期はですね、石器時代で、一時大型哺乳動物が取れなくなった時期あたりですね。今から2万年ぐらい前ですか。その頃にですね、日本人は盛んに海藻を食べたんじゃないかと思うんですね。食料が足りなくなって。まあ、そのあたりで、わかめとか生海苔なんかを咀嚼するですね、腸内細菌が日本民族のお腹の中にできたんだと思うんですね。これは、その後もですね、日本人が、わかめとか、生海苔なんかを食べるんで、まあこれが常設して、腸の中にあると。まあちょっと食品の科学の方に読みますとね、まだ胃ではね、十分に生わかめとか生海苔を咀嚼することができないと、消化することができないと書いてありますが、ちょっと概要みたいなもんだったんで、まあ機会があったら、まあ専門的な論文があればね、まあそれを読んでみたいと、こう思っております。そしてね、もし僕が言ってるのは、例えば1万年前、2万年前に日本人のお腹の中に生わかめとか、まあそういった生海苔を消化できる腸内細菌ができたとしますね。それがもしも悪玉であれば、人間はそれはだんだん排泄していくんですよ。体外に出していくんですね。で、有用であれば、腸内でご一緒に働いてくださいと、こういうことになるわけですね。だから、今本当に、腸の中で悪玉な腸内細菌ってのは、もしいるとしたら、いるかもしれませんね。私、これ専門じゃないんで。ただ、私専門家に説明してもらいたいのは、悪玉の腸内細菌がもしいるとしたら、なんでそれが長い間、人間の腸の中に存在するのかと。ね、世界の民族のうち、生わかめを消化できる腸内細菌は、まあ、日本民族、しか持ってないということはですね、こう、いらないものは捨てていくし、いるものが一緒に共生していくわけですから、いらないもので悪玉の性質を持った腸内細菌がいるなんてことは、ちょっと理屈には合わないんですよね。ですから、この元々科学の中の悪玉、善玉っていう言葉がね、これ道徳的な言葉ですから、そういう言葉を科学の分野で使うってことが問題なんで、もちろん悪玉コレステロール、善玉コレステロールって言い方は早くやめてもらいたいし、それをまた逆にね、だんだん増やしていって、そうすると悪玉腸内細菌、善玉腸内細菌、悪玉髪の毛、善玉髪の毛、そのうちには悪玉人間、善玉人間、ついには悪玉民族、善玉民族、だからもうユダヤ人は全部殺してしまえと。まあこういうようにね、発展していくもんなんですよ。つまり、科学的なものをそういう善悪とか嫌い好きとかいうことを入れていくのは極めて危ないんです。これはもう歴史的にも危ないんで、ぜひやめていただきたいし、特に専門の方ね、お医者さんだとか医療関係者とか薬品関係者とか栄養関係者とか、そういう方はね、もしそういう言葉が出てきたら、それはちょっとあまり適切じゃないですね、というふうに指導してあげてほしいというふうに思います。